大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。毎週土曜のこの時間は愛媛大学の広報番組をお送りしています。今日ご出演いただく教授は愛媛大学広報推進室長でいらっしゃる赤間道夫先生です。意外と知られていない日本の大学のあれこれを分かりやすく教えていただきます。赤間先生は、はい、法文学部の教授でいらっしゃると同時に愛媛大学の広報推進室長でもいらっしゃるということ で、はい、今日は大学についていろいろお話を伺っていきたいんですが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これまでもですね、学生さんのお話を聞いたり教授のお話を聞いたり留学生の方のお話を聞いたりしてきて、なんとなくこう愛媛大学のことが分かってるような気がするんですが、まだまだ知らないことが多いということ で、
はい、
まずは全体的な、
はい、日本の大学ということで意外と知られてないことについていくつか、こちらからお聞きしてですね、
分かりました、
それでチェックしてみたいと思います
お願いします、
それじゃあですね、まず最初に日本には現在いくつの国公私立の4年生大学があるでしょうか。300校、500校、700校、さてどれでしょう。
これは国公も私立も
含めて
ですよね、
全部ですね。
500。
はい、正解はですね、全体で726あります。
726、はい、
私立がそのうちですね、553。
私が言ったらもう私立大学の数ぐらいだったんですね。
で、国立が87、公立が86ということですね。
4年生の大学に進もうと思っている学生さんは、700のうちから選ぶことができるということですよね。
しかも短大はですね、現在480。ですから、短大と大学を合わせますと、約日本には1200。
1200はそんなにあるんですか。
あるんですね。でしかもこれからもですね、この大学数は増えていくというふうに予想されているわけです。
まだ増えていく、
増えていく、現実に増えているわけです。で今のその726っていう数字は、これは去年の段階ですので、もうすでに新設が認められたとか、これから申請をするという予定も含めますとですね、さらに増えるというふうに言っていいと思います。
嬉しいような、
そうですね、
いいのかなと思うようなですね
受験生にとっては選択肢が増えるということで ね、いいと思うんですよね、ただ考えないといけないのはですね、よく問題になっている少子化っていうことですね。それと大学考える場合にはですね、18歳人口って言います、つまり大学に入る年齢というのは18歳ですので、18歳人口がどうなのかと、それからもう一つ進学率ですね、その問題考えないといけないわけですね、それで次にですね、考えてみたいのは、先ほど申し上げた短期大学と大学、この高等教育機関への進学率は、現在何パーセントぐらいでしょうか。1番目 30%、2番目 50%、3番目 70%。 さて
70はないと思うんですよね
そうですか
でも30は低いから50、
さすがですね。
当たってますか2問目でした、よかった、
当たりました、
はい、
で去年ですね、この18歳人口の中で、進学率がですね、初めて 50% 超えました、
超えた、
これは日本の歴史の中で初めてなんです。
そうなんですか、
で今年もその 50% 超えてます、
それまではもっと低かったんですか。
低かったんですね。ですから30% 低いってお話されましたよね、これは失礼ですけども我々の世代、失礼ですね
いや
それは大体3割ぐらいだったんですね。で今はですから2人に1人は大学短大に行くというふうに考えてもらった、でそれがですね、この進学率っていうのはですね、この間50% 前後で推移してるんですね、ですから急激に増えてるわけではない。
もっと変動があるものかと思ってたんですが、
ただ他にですね、高校卒業段階で専修学校に入るって選択肢もあります。
そうですね、
それも含めますと、日本では約 75% が何らかの学校に行ってると、
そうだ
いうことになりますね。
そうですね、
ただ少子化が進む中で18歳人口が減る中での 50% ですから、すると絶対数は減ってくる、
そうですが、
ということは大学数が増えてる、それで18歳人口の絶対数が減ってますので、以前に比べれば入りやすいということになりますね、
でもそうなるとこうあぶれちゃう大学があるんじゃないかなという、ね、
これはあの大きな問題になってますね、はい、最近ね。これも後でまた考えてみたいと思います、ね、はい。その前にですね、あの大学を出たら、うん、まあ、進学ということもありますね。それから就職をするというケースが多いと思います、はい、現在理系ではですね、例えば工学部では特にあの国立大学を中心にですね、さらに進学をするケースが多いんです、
はい、
修士課程に進むということです、でもうすでに医学部は6年生になってますよね、うん、でそれからあの薬学部も4年生から6年生になりました、はい、工学部もですね4年生ですけれどもプラス2年行くというケースが多いわけですね、はい、これはあの愛媛大学でも約6割ぐらい進学します、工学部の場合。
あ、そうですか。
さらにあの都心の国立大学の工学部のケースでは8割から9割進学する。
わあ、高いですね、
はい、ですからだいたい4年というのが今まで標準でしたよね、まあ、6年で考えてもらった方がいいだろうと思うんで、で例えばあの文系でもですね、ロースクールっていうのできましたよね、
はい、
で今まであの試験で司法試験通るというのが放送関係の進路でしたけれども、はい、これからはですねあのロースクールに行ってそこで司法試験を受けて放送関係に進むというのは普通になります。4年プラス2年で考えた方がいいかもしれませんね。
時代は変わってきてるんですね。
はい、変わってきましたね。で実社会でですね、
はい、
実はあの求められている能力はどれでしょうかということで、
はい、3問目になります。
そうですね一つに絞るのは難しいことがあるかもしれませんけど、
はい、
一つは、はい、どこの大学を出たか。
ああ、大切です言いたかないけど大切です。
で二つ目、うん、資格を持っているかどうか。
資格、これもねやっぱりね。
で三つ目はですね、はい、積極性、責任感、コミュニケーション能力。
あは、もうこう並ぶとですね、実社会は、はい、やはり人だと思うんですよ、
はい、
コミュニケーション能力とおっしゃいましたけれども、
そうですね、
そういったあの人間性じゃないでしょうか、
それやっぱりあの実際仕事されてる面から見てもそうですね、
はい、年齢の仕事にそうじゃないかと
そうですね、
はい、
でこれはあの例えばどの大学を出たかっていうのはね、やっぱり大事だと思うんですよ、
大学の名前を背負って皆さんこう社会に出てらっしゃいますから ね、
これは否定できないと思います、
はい、
それから資格についてもね、仕事をする上で必要な資格ってのはありますから、
はい、
これは絶対否定はできないと思うんです、ただみんなが取ってるから資格を取りましょうという資格、まあ、私はこれはちまちま資格という
ふ
うに言ってるんですが、そういう資格っていうのはやっぱり資格にならないだろうと、まあ、ダジャレですけれども、はい、三角にもならないよと
お
いうことを言ってるんですけど、
はい、
あのやりたくもないのにね、資格を取ったからといって資格にならない、
ちょっと耳が痛い部分がありますね、
そうですよね、
はい、まあ、でもこれだけ就職難と言われている中で、資格にこだわってらっしゃる学生さんも多いかと、
多いと思います、
はい、思うんですけども、ね、まずはこう自分を磨くというか、
そうですね、
そういったことを心がけて、
はい、まさにそうだと思います。でそうするとその自分を磨くためにはどうすればいいかっていうと、はい、やっぱり大学の教育力だと思うんですよね、学生本位の教育をしているから、
はい、
これがやはり大学を見るときの一つのポイントだろうというふうに思います、
はい、
それじゃあですね、次に、はい、大学に入る場合にはやはり実際お金がかかります。
かかります、
かかりますよねそれで質問の4ということでですね、はい、幼稚園から高校まで全て公立、
はい、
で大学は国立だった場合に、はい、教育費用はいくらぐらいかかるでしょうか。
お、
第1が1000万ぐらい、
はい、
第2がですね、はい、1500万ぐらい、
うん、
3つ目が2000万ぐらいかかるんじゃないかと。さてお
よそ20年間にかかるお金ですよね。
そうですね。
じゃあ、3番2000万で。
はい、そうなんですね。
そんなにかかるんですか。
これはあのいわゆる教育費用だけです。
そうか、
つまり、例えばあの他に食事代とか
いわゆる仕送りとかのは入ってないですよね。高いですね
それで他に仕送りとした場合には3000万から4000万ぐらい、それは国立の場合でもね、全部私学の場合だと、まあ、6000万ぐらいかかる、
そうです。これはでも聞かないようにしようと思っても現実だったりするわけですからね、
現実ですよね。で、まあ、大体人は一生にですね3億円ほど、まあ、所得がある、所得
所得がある、はい、
と言われてるんですね。でこれはまあ人によって違いますよね、でそのうちのかなりの部分を、
はい、
まあ、子どもの教育費に、まあ、実際はかけてきてるわけですよね。ただあのそういう費用かかるんですけど、実際はですねあの大学で減免制度ってのあります。例えば入学金とか、
はい、
それから授業料について免除の制度がありますので、これを利用する。それから以前の日本育英会、今の学生支援機構っていうふうに名前変えましたけれども、そこで奨学金を受給することができますので、うん、はい、例えば親の所得がですね、200-300万でもですね、十分あの大学で学ぶことができると思います、
うん、はい。そして
ですね、これは、まあ、少しショッキングな数字なんですけど、
何でしょうか、
はい、心配な質問の5として、今年度の入試で、はい、4年生の私立大学で定員割れですね、
はい、
定員を満たしてない、定員割れを起こした比率はいくらでしょうか。これニュースにもなりました。
これ7月の終わりにニュースになりました ね、は
い、で第1 15%、 第2 30%、はい、第3 40%、
40%、多いですよね。
ですからさっきあの500いくつの私立大学があるという話をしましたね、はい、それの4割です。具体的には222の私立大学が定員割れを起こしました。
はい、
かなりショックな数字でしたね。去年まで数年間は3割で推移してたんですよね、
はい、
で4割を超えたっていうのはですね、地域性もありまして、実は、中国四国地区の4年生の私立大学ですね、随分あの苦労してるということですよね、
はい、
でそれで先ほどあの18歳人口が減っていきますよって話もしましたね、はい、これに関連しましてですね、来年度の入試、2007年入試ですよね、今の夏休みから始まってるケースもあります、
はい、
でこの入試の時には志願者と大学のですね定員が一致するということなんです、
うん、ということは、
どこでも
みんな入れる、
みんな入れる、数字的にはですね、みんな入れる時代なんです、
はい、
でこれがまあ全入時代っていうふうにも言われてますし、それから俗にですね2007年問題って大学関係者言ってるんですけど、まあ、要するに受験生が襟好みしなければどっかの大学に入れますよと、そういう時代です。
ああ、もうそんな時代なんですか、
はい、ただ実際はそうじゃないですよ、
ね、
あのやはりどうしても入りたい、
そうですよね、
という大学ありますしね、
例えばもう言ってしまえばみんながみんな東京大学に入れるわけじゃない
で、愛媛大学もあの競争がありますしねとするとやはり難しい大学は難しく、そうでない大学はそうでなくと言いますかね、二極分化に進むっていうふうに言われてるわけですね。
もう全体の人数が減って5割の人がこう進学していく中で、大学の数も増えてると、
増えてる、そういう状況が来てるわけですね。
いろんなこう要素が組み合わさってもうそういった時代に突入してきてるんですね、うん、そうですね。これはあの単純にあの受験戦争がなくなるのかなとか
そうですよね、
いいことなんでしょうか。
いや、これはですね、倍率はそれほどなくても、実質的なその難関さ、はい、より難しいとかより難しく、というふうになると言われてるんです。あの一定の成績の層がですね、まとまって受けるということになりますので、倍率はそれほどでもないけれども、実質的な競争というのはですね、激化するというふうに予想されてるわけですね。
単純に受験生は喜べないわけですね。なんとなくこう、大学の全体像が見えてきたような気がいたします、はい、ありがとうございます。いえいえ、来週はですね、
はい、
愛媛大学の研究をさせていただきたいと思いますので、いろいろ教えてください、はい、どうもありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組への感想は aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週も引き続き赤間教授にご出演いただき、愛媛大学の特徴や活動についてお聞きします。お楽しみに。